よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私はです。
私はです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さんのお国は韓国。
はい、韓国です。
あ、そうですか。韓国のどちらですか。
ソウルです。
ソウル、
はい。
あ、じゃあ生まれた時からソウルなんですか。
はい、ずっとソウルです。
あ、そうですか。
はい、
あのよくソウルの人が日本東京に来ると、はい、東京とソウルってそんなに違わないって言ってますけど、さんもそうでしたか。
はい、そう感じました。なんか派手というか、なんか賑やかだし、うん、うん、他の地方よりなんか人もいっぱいいるし、
うん、
そんなに変わらないなと思いました。
そうですか。じゃあなんか日本に来ても、はい、こう外国にいるっていう感じはあまりしませんでした。
なんか最初に日本に来た時に、あ、ここは日本かなと思いました。あんまり変わらなくて、でもいろいろ生活したら、あ、やっぱり違うんだなと思ったことはありますけど。
うーん、例えばどんなことか。
電車とか、電車乗ると韓国は地下鉄しかないんですよ。で、日本は地下鉄と電車となんかいろんな種類があるんじゃないですか。それとかなんか電車のアナウンスが生で放送するんじゃないですか。韓国はコンピューターとか、はい、なんか録音された音が出ますけど、うんうん、なんかそれとか、うん、なんかタクシーが自動でドアができて、え、びっくりして、あ、それで高いかなと思いました。
あ、なるほどね。
その時はあ、やっぱりなんか似てるけど、あ、違うんだなと思いました。
なるほど。そうするとそのソウルとの違いっていうと、サービスの違いが大きかったですか。
そうかな。あんまり韓国に行った時はそれがサービスだとは思わなかったんですけど、なんか日本に来て、あ、いろいろ変わって、あ、人に対してちょっとなんか優しくしてくれる、なんかサービ、うん、先にお客さんを考える、それができるんだなと思いました。
韓国ではあまりそんなことはないんですか。
そうですね、ソウルの人たちはちょっとなんか他の地方人よりちょっとなんていうか硬くないんですけど、なんか表現とかもちょっとなんか日本も大阪の人と全然違うんじゃない、特許と大阪の人、はい、それの違いがあるんで、サービスっていうか、人に対する対応がちょっと違いことを感じたんですけど。
ああ、そうですか。でも私のイメージだと結構その、はい、まあ、ソウルの人に限らず、はい、韓国の人ってすごくこう人に対してのこう思いが深い、はい、と思うんですけれども。
あ、情があると。
はい。
あ、それはありますけど、でも最近都会の人も情があんまりない。私子供の時には、なんか隣の人たちとか全部知ってるんじゃないですか、なんか家に遊びに来たり、で挨拶したり、でも最近なんかソウルの人たちってなんかあんまり挨拶もしないし、なんか怖いって言うとか、自分しか考えないって感じ。やっぱりなんか地方に行くと全然違うんですけど、最近ソウルの人たちはちょっとなんか怖いイメージがありますね。
それが、まあ、昔はそういう隣の人でもこうよく挨拶をしたりしていたのに、なんか今では全然
違う
っていうのは何がそうさせてるんでしょうね。
自分の生活も忙しいし、他の人を考える時間がないんじゃないかなと思います。
でもそれってこう考えると危ないですよね。なんかこう隣の人がどんな人かもわからないし、
そうなんですけど、なんかあった時に隣の人になんかあった時に、なんか悪いことがあった時に自分で影響するんじゃないかなと思うんじゃないですか、逆に。だからそう思われてあんまり話さないかなと思います。
今日本でも特にそういうことが多くて、何ですか、もう自分は自分で人が何しても関係ないとかっていうことがありますけど、さんもそういうことを見かけたことありますか。
見かけたことはないんですけど、よくテレビであるんじゃないですか、人が なんか倒れてるのになんかこう見てるのが通り過ぎたりとかで、実際に見たことはないんですけど、実際に会ったらそれはちょっと嫌だなと思う。
うん、はい、例えば電車とかに乗って隣ですっごいこ うるさくこう大きな声で話している人たちがいた時に、うん、だどうします？
韓国結構いますよ。なんか電車乗った時おじさんたちは、うん、なんか韓国は電車乗った時に別に電話しても大丈夫なんですよ、うん、なんかしないなるべくしないでくださいって言う、なんか書いてはあるんですけど、はい、あんまり気にしないんですよ、うん、でおじさんたちは大声で電話したりするんですけど、うん、おじさんだから何も言えず、うん、自分が他のなんかところにいたりとかするんですけど、うんうん、おじさんとかは結構なんか大声で話すんじゃないですか。だから結構言いますけど、うん、なんか自分より年上だから何も言えないですね、うんうん。
でもそのやっぱこう年上の人って言ったら、うん、まずその若い人たちにこうお手本を示さなければいけませんよね。
そうですけど、うん、なんかでもなんかてなんかなんだっけ、おじさんだけどなんか結構名のがあるのおじさんとかは、うん、なんか静かにいると、うん、なんか隣に若い人たちがなんかわーって言って騒ぐと、うん、静かにしてよって言ってるんですけど、うん、でも実際に大声になんか話すとか、うん、なんか騒ぐおじさんたちがいるから、うん、自分たちは別にいいやと思ってだってなんか年上の人もそうなるから別に、うん、がいいんじゃないかな思い方が、うん、思うかなんか考え方がありますね。
うん、それは問題ですよね。その若い人たちがこうマナーを知るね、機会がそのおじさんたちが奪ってるっていう気がしてよくないですよね。
あるかもしれないですね。
何かそういうことがこう社会的に問題になったりとかしていますか？
問題的にはならないんですけど、うん、なんか若い人たちがなんか年上なんかすごく年上の人たちにあんまり、うん、なんか尊敬心とか、うん、とか年上だからなんかなんていうか尊敬心とか持たないし、うん、年上だからなんか力がないじゃないですか、うん、だから自分は力があるから、うん、なんか逆になんか悪い若者たちはなんかお金を送ったりとか、うん、そんなことは時々あったんですけど、う
んうん、でも韓国ってすごくこうとあの年上の人を大切にする社会だと思うんですけれども、うん、そういうこと今さんが言ってくれたようなことが起こっていたらそれはこう社会としてもう本当に許されないことですよね、はい、その年上の人を
許されないことなんですけど、なんか年上の人をすごく大事にする時代がちょっと過ぎたん で最近の本当に若いなんか中学生とか高校生人たちあんまりそんなこと気にしないんで、なんか自分より力が弱いから自分が一番だと思うことが多いんで、
うん、何かそういう若い人たちの考えが変わってきたっていうのは何か原因になったこととかありますか？
原因までは分からないんです。そんなに詳しくは分からないんですけど、うん、やっぱりなんか力がないなんか自分がやりたいのに、うんでうん、やるとダメって言われると、うん、なんかお父さんとかお母さんがそんなことを言ったら、うん、なんかお父さんだから力があるんじゃない自分よりはまだ、うんうんうん、だから何も言えないんですけどなんかおじさんとかが言ったら、うん、別にいいやと思う考えがあるかもしれない。あなんかなんていうかな自分がなんか反対しても、うん、なんかおじさんは何もできないんじゃないですか、うんうんうん、だからそう思って、うん、おじさんとかおばあさんに何でも言うこととか、うんうん、悪口とか最近悪口をなんか使う人が多いんですけど、
うんうん、なんかじゃあこう年上の人をこう敬うっていう気持ちがあまりない？
あんまりないですね最近の人たちは、うん
でもそれはやっぱり私は必要なことだと思うんですよね、うん、じゃあ さんだったら、もし例えば今電車の中ですごくおばあさんがねこう荷物持ってるのになんか全然気がつかないふりしててこうベチャベチャ喋ってる高校生とか、うん、もっと若い中学生とか見たらこう注意をね、そういうこうそういうことはやめましょうっていう、 こう注意をしているグループの人だとしたら、
それが問題なのが、うん、気持ちありますけど、すごくありますけど、うん、最近若者ってすごく怖いんですよ逆になんかされるんじゃないかなと思うくらい怖いんですよ、うん、だから気持ちはすごくあるんですけど、うん、なんか何も言えず、うん、なんか自分で立ってって感じでなんか私がもっとあの人たちより年上だったらなんか言うかもしれないですけど、うん、あんまりその差がないんで、うん、なんかお前何って言われるかもしれない可能性すごくありますね。
それってじゃあ学校もなんかこう影響が影響してるんでしょうかね。
学校であんまりなんていうかなマナーとかを習うことがないですね。なんか家庭っていう科目がありますけど、それは1週間1回私の時は1週間1回しかなかったので、うん、1週間1回でも1時間しかないんですよ、うん、でもそれをマナーとか習うことではなくて、うん、家庭でなんかマナーとかももちろんあるんですけど、すごく少ないんですよ、うん、なんか習う時間が、うん、でなんか料理を通すとか、うん、なんかなんていうかななんかそんななんか家庭でする、うん、そんなことをするんで、うん、すごく最近なんか韓国では大学試験がすごくすごいんじゃないですか、うん、それのために家庭はいらないんですよ、
うん、
別にやらなくてもいいし、うん、なんか成績が悪くても別にいいんで、うん、誰もなんかその実感なんか授業の時にあんまり集中しないんですよ、うん、別の勉強をもっとした方がいいと思って、うん、そういう人が多いからあんまり、うん、マナとか、うん、なんかその時間にマナとか並んでも自分は分からない。
あ、じゃあ学校としてもそういう家庭の時間をなくてもいいっていう考え方、
うん、そうですね。なんか一応大学に行くとことが大事だから、うん、行けばいいって思ってなんか一応重要な科目だけ集中して勉強させるんですね、うんうん。
でも私思うんですけど、うん、そういうなんかこう年上の人を大事にするとか電車の中では静かにするとかいうマナーだったらそれは家でも教えられることだと思うんですね。わざわざ学校で教えなくても。
でも家でも子供が嫌だって言ったら、うん、なんか子供の時からそんなことを言われて育てたら別に大丈夫なんですけど、うん、最近なんか何も言わないんじゃないですか親たちが、うん、なんか電車とかで静かにしろとか、うん、一緒に行かないと電車とか一緒に乗ると、うん、なんか子供が騒いだらなんか電車の中では静かにした方がいいよってやれたら静かにするかもしれないですけど、最近なんか電車とか乗るじゃないんですよ。ほとんど自分の自動車で行ったり来たりするから、うん、だからあんまりそれを教える時間がないっていうか、うん、最近のなんか子供たちの親って本当に両親とかが全部働いてるから、うん、なんか子供にそんなことを教える時間がないんじゃないかなと思います、
うん。そしたらじゃあ親の役割って何になるんでしょうね、うん、
そうですね、うん、それもあります。なんか、うん、役割がないこともありますけど、
うん、
でそれで最近なんか親をあんまり大切に考えない人、なんか子供たちもいます。
うん、日本でもやっぱり親は教えなけ、うん、子供に教えなければいけない立場にあると思うんですけれども、最近日本ではその友達親子みたいな感じで、うん、何でもこう仲がいいことが一番こう親子の愛情と思ってる人たちも多いそうなんですけれども、うん、その話を聞いたらどう思いますか。
私も私の親とすごく友達ように過ごしてるんで、うん、それはすごくいいと思いますね、
うん、
一応友達だと思うけど、うん、一応親だから大切にするし、うん、なんか自分より年上だから間違いすることはあんまりないんじゃないですか、うん、話すこととか、うん、なんか考え方とか間違って、うん、 てるないと思うから、うん、一応尊敬とかするし、うんうん、それはすごくいいと思います。
うん、でも親じゃなくてもそのじゃ年上の人とこう知り合ったらそういう気持ちも持てますよね。
持てますね、
うん、
だから、うん、でも時々なんかうちのお父さんが、うんうんうん、お母さんはあんまりその差がないけないんですけど、うん、お父さんがちょっとなんていうか世代の差があるっていう、うん、うちのお父さんがちょっと古典的な考え方があって、うん、それが時々あってなんかムカつくと思うでそんな時はありますけど、はい、別にそれは尊敬しないとするっていう考え方じゃなくて、うん、なんか考え方がなんか人によって違うことだけなんですけど、うん、なんか私なんか娘の立場の時には、うん、なんか嫌な、なんかあった時にこれをやらなきゃダメって言われても、うん、私は別にやらなくてもいいと思うけどお父さんは必ずやれって言われると、うん、なんか嫌なんじゃないですか。もっとやりたくないし、うん、だからそんな、なんか反撃のなんかそれはあるんですけど、うんやっぱり年の差があるとそんな考え方が全然違うし、うん、でも後に考えると、うん、お父さんがいた方が良かったかなと思う時もありますね。
あじゃあそういう時にそのあお父さん考えた方が良かったって気持ちを持った時にそれをお父さんに言うこととかはありますか？
なんか思い出したら言うんですけど、うん、あんまりなんか忘れていたら、うん、なんかそのまま忘れるって
感じで。なるほどね。今みたいに、うん、さんみたいにこう思える人はいいと思うんですけど、でももう世代が違ってこう意見も違うから話しても無駄っていう人がいたとしたら、うん、さんはその人にどういうふうにアドバイスをしますか？
アドバイスというか、うん、やっぱり育った時代が違うんで考え方は違うのは当たり前だし、うん、でも年上が言ったことの中で間違うことはあんまりないし、うん、自分が考える方はちょっと甘えることが多いので、うんうん、それをそのまま素直に受けることよりちょっと、うん、受けなくても、うん、それをちょっと、うん、年上が言ったのをちょっと、うん自分なりに考えてそれを変わってもいいんじゃないかなと思う。
うん、
そうですね、そのままやらなくても、うん、なんか自分なりにそれを変えて、うんうん、やった方もいいんじゃないかなと思います
。うん、こう自分で考えることも大切。うん、なるほどね。はい、分かりました。じゃあちょっと、ロールプレイをしたいんですけれども、
はい、
そうですね、今さんはよく自転車に乗りますか？
いや乗らない。
乗らない。全然乗らない。
全然乗らないです。
ああそうですか。はあ、じゃあさっき電車の話が出ましたけど、
はい、
あの例えば、電車に乗るときにさんがこうコーヒーを持って乗った、
はいはい、
でちょうど電車が揺れたときに私が隣に座っていて、はい、私にこのコーヒーがかかってしまった。
はい、
はい、丁寧に謝ってください。いいでしょうか？
やったことないな。
はい、じゃあ今こう横に並んでいる。
横に、
はい、じゃあいいでしょうか？始めます。はい、あ、
すみません。大丈夫でしょうか？
いや、どうしよう。ちょっと今から、
はい、
怪
我はないでしょうか？
あ、まあ、怪我はないんですけれども、ちょっとこれ取れるかな？ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。いやー。
取れないでしょうか？本当にすみません。
ちょっとコーヒーですよ。これコーヒーですよね。
すみません。うん、
いやちょっと今日これから大事な取引先に行くんですけれど、はい、大丈夫かな。
なんか時間よろしいければちょっと一回降りて、
どちらまで行かれるんですか？
ちょっと、
はい、いや私ちょっとまで行くんですね。
はい。
いやー。
時間は大丈夫でしょうか？時間良ければ。
時間があったら何かあれですか？
なんか他の服とか、 洗濯
洗濯、いやちょっと洗濯したら私洗濯物がなくなっちゃうんですけれど、いやそんなすぐクリーニングできるとこがあるんですか？
探しましょう。
いや大丈夫かな。あ、ティッシュとか持ってます？
あります。
ちょっとすみません。いや大丈夫かな。目立ち、目立、大丈夫ですかね。
大丈夫でしょうか。
あ、目立ちますかね。大丈夫ですか。
大丈夫に見えます
。そうですか。あ、では大丈夫です。はい。
でも一応私の電話番号をく、あげる、あく、あげる。はい、あげますので。
あ、これですか。
はい。はい、電話してください。
わかりました。
すみません。
はい。あす。はい、じゃあもう一個ちょっといいですか。はい、もう一個お願いしたいんですけど、今は一人で住んでいますか？
いいえ、
ルームメイトと一緒。あ、そうですか。じゃあちょっとこれを読んでもらっていいですか。あ、声に出して読んでもらえますか。
あなたは昨日家賃を払わなければなりませんでしたが、払えませんでした。先月は家賃の支払いが1週間遅れたので、大家さんは怒って電話をしてきました。事情を説明し、家賃を持ってくれるように頼みなさい。
はい、で私がその大家です。
怖い。
いいでしょうか、うん、はい、じゃあ電話かけます。もしもし、
うん、はい、もしもし、
あ、なんですか。
はい、
あのですけど、あの家賃1週間遅れてますよね。
はい、すみません。
どうしたんでしょうか。
最近ちょっと忙しくなって家賃払うの忘れて、てしまいました。すいません。
あー、そうですか。いや、忙しいって言ってもちゃんとほら契約の時には25日まで払うってお約束でしたよね。は
い、
は
い、すいません。
で、いつあの支払えるんですか。
で、今週まではちょっと本当忙しくて、で来週に家賃を払ってもよろしいでしょうか。
来週ですか。
来週は必ず払うことにします。
あ、その家賃が遅れてるというのは忙しいだけの理由なんですか。
あ、実は家賃がちょっと足りないので、
はい、
でももう今週にバイト費をもらうので、はい、それで一緒にして、で来週に払っても大丈夫でしょうか。
はい、あ、そうですか。いや、1回だけだったらまだいいんですけど、先月もこういうことがあったので、たびたび重なるとちょっとこちらとしてもちょっと困るんですよね。
すいません。で、来月は必ず25日まで払いますので、で今月はなんとかやってきませんか。
じゃあもう本当に今月限りっていうことで、
はい、
いいでしょうか。
あ、すみません、
はあ、もし今度遅れるようなことがあったらもうちょっと父としても考えなければいけないので、
はい、
はい、
来月は必ず払いますの で今月は。
わかりました。じゃあ、はい、必ずということで。
はい、
はい、
すみません。
まあ多分実際こんなことはないと思いますけれども、
はい、
はい。今はルームメイトと一緒に。
はい、ルームメイトと一
緒。あ、そうですか。
はい、
うん、よかったです。はい、うん、もう日本の生活はどのぐらいになるんですか。
1年過ぎました。
あ、
で、うん、正月になるのも2回目です。
ああ、そうですか。じゃあ 2,、はい、2回目のお正月で、
はい、
今年の冬休みはどんな予定ですか。
今すごくバイトしてるんで今日もこれ終わったらバイトですよ。
あ、じゃあちょっとは楽しいことはないんですか。
あんまりなんかでもクリスマスには休、ちゃんと休んだので、その時はすごく楽しく遊びました。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。